ただいま9月29日の夜8時、マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師福田修山と申します。メンバーはヨハン&アク&クレールでお届けいたします。ということで、こんばんは。
こんばんは。
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 はい、ということで、9月、もうこれも最後のね、ラスト2日と。ということでですね、まあ大きい台風が近づいてきておりますが、まあね、今年は台風が本当に多くてですね、まあ、皆様お気をつけくださいということなんですけれども、9月いろいろありましたね、台風以外でも。
はい。
思えば、梨美味しかったなとか、ぶどう美味しかったなとか。
そうですね。はい、
秋の味覚、赤さんなんか秋を食べること好きやと思うんですけど、
今全部言っちゃいましたよね。急に思いつかないですよ。
なんか他美味しいもの食べました？
何らかのものは食べたと思うんですけど、
結構 ね記憶力に乏しい。その時は美味しいな言ってんねんけどね。
そうですね、まあ、あのお餅美味しかったですね。
おお。なんて言っていいか分からんけど、おお。ね、わかりました。じゃあもっとね、美味しかった記憶とか楽しかった記憶が抜け落ちがちなお兄さん、
はい、
9月なんか秋の味覚なんか楽しみました？
僕はそうですね、はい、なんだかんだで、はい、桃結構食べたような気がしますね。
ああ、まあまあ夏の果物というイメージもあるっちゃあるんですが、
はい、
9月になっても桃が美味しかったなと。
そうですね、はあ、梨、ぶどう、桃の順に食べましたね。
わかりました。
はい、
はい、じゃあクレルちゃんに締めていただきましょう。なんか
私は、はい、栗とサンマを食べました、はい、美味しかったです
ね、はい、サンマは今年は豊作ということですね。
はいですね、
はい
はい、
値段が安くなるのかと思いきや、いつもは一番に冷凍、一度冷凍されていて解凍されたようなサンマが並ぶことが多いんですけれども、今年は豊作ということで、ね、生サンマがスーパー、普通のスーパーにも並ぶというようなことですね、まあ、結果値段そのものはそんなに安くはないけれども、ね、高級なお店でしかなかなか味わえないようなね、こう そういうところにしか普段は流通しないような生サンマが一般的なねスーパーでも食べられるということですね。非常にね、サンマ良かったですね。
美味しかったですね。はい、
はい、まあ、そんなね食べてばっかりではの話ばっかりではあれなんですが、我々ですね、山に、奈良の山に先週行ってきましてですね、
はい、
まあちょっと女性では登れない、いまだにこの時代においても女人禁制を貫いているというね、奈良の大峰山に登ろうということで計画してたんですが、まあ急遽引率してくださる山伏の方がちょっと体調というかですね、まあ、入院されるというようなことになってですね、行けなくなりまして、もう一つの同じ地域にあるですね、天川村にある蛇の倉七尾山というところにですね行かせていただきました。階段を登ること30分ぐらいですか、あれは。
そんなもんですね。
するとね、洞窟があって、その洞窟が、まあ、立ち入り禁止に今の状況になっているということですね、まあ、洞窟の手前でね、その山のね神主みたいなお寺の方からお経というか祝詞というか、もうまさに神仏集合のメッカたるようなね、独特なものを聞かせていただきましたね。
そうですね、全部言ってたような感じがしますね。
はい、もうありとあらゆる神様仏様よろしくお願いしますみたいなね、そのような文言でしたね。
ちょっと歌ってるっぽさもありましたしね、なんかメロディーがすごいかっこよくて、いいなと思いましたね、
いやあれはやっぱ素晴らしいですよ。そのなんて言うんでしょ う平和ですよね。こうな世界でやれいろんな、ね、宗教で争ってる云々がありますけれども、あんなこんな全部取り込んだ平和のものが世の中にあるのかというね、はい、 この辺は今日も語っていますので、あのプラスこう自然に対する云々みたいなのもね含めて、素晴らしいなということですよね、はい、非常にいいものをいただいて帰ってこられたと思います、はい、美味しい空気とともにですね、美味しい水とですね、いただいて帰ってきましたということですね、まあ、そんなこんなでですね、まあ、そういう気もお届けできるかなと、プラスの良い気もお届けできるかなということで、今月もお届けしていきたいと思います。福田修さんの
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアトクレールの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアトクレールの朗読によりまして皆様に開運していただこうという企画のですね、コーナーになっておりますが、今日の文章はロハンさんどんなものを書いたんでしょうか。
はい、はい、おとといですね、うん、はい、木曜日にランニングをしている最中、
はい、
朗読何か考えないといけないなと思いながら走ってたんですけども、
はい、
ピシャッと雷が落ちるような感覚で、
はい、
ミートパイ少年っていう名前が思い浮かんだんですね。
なるほどなるほど、
はい、もう今日はその一本でいきます
。神がかってる朗読原稿なわけですよね。
はい、
わかりました。じゃあもうこれを聞くだけでそのご心境いただけると、
そうですね、
ありがたいものということですね、
はい、はい、
まあ、そういうものを届けるということで、覚悟のほどは、
はい、
できてますか。
覚悟のほど、
はい。
はい、
ちょ、にやけて。
いや、でも、あの、
はい、
3、4回読んで、ようやく、なんとなく分かった感じがあるので、
あ、
ちょっと難しいかもしれないですね。
一度、ラジオ的に聞く、ね、やっぱ何かをしながら聞いてるみたいな方も多いとは思うんでね、より理解するのはなかなか、読んでも3回なわけですよ。
そうですね。
はい。だからもう、あれですよ。エナジーを届けるっていうことです。ね、そういうことです。ああ、
そうですね。はい、
意味とかもう、のお経、それこそノリトですよね。
そうですね。
そうそうそう。意味とかよりももうそのリズムとかね、こう、この声よ。で、そう、波長、周波が大事なわけですから、まあそういう感じですね。まあ、聞いて、もしよかったらちゃんとね、理解も、もう集中して聞いていただければと。
そうですね、はい、理解できるかどうかは2人にかかってるというか2人の責任ですよね。
そやね、
はい、
こっちは降りてきたもんは神に下ろしただけやから、
はい
はい、もう頭を任せるということで、はい、じゃあお願いします。
ミートパイ少年の事件簿。
犯人は必ずこの中にいる。ミートパイの中に。
ミートパイをつまみ食いした犯人が中に潜むには、いくらなんでもミートパイが小さすぎませんか。
いや、すまない。厳密にはミートパイを食べた犯人につながる痕跡があるということが言いたかったのだ。少しかっこいい言い方を優先してしまったな。
そうですか。しかしミートパイに犯人につながる決定的な証拠があるってどうしてわかったんですか。
見たまえ。ホームパーティーが舞台なだけあって、ミートパイ周辺にはこれだけたくさんのカトラリーが並べられている。しかしどれも使った形跡がないし、流し台にも置かれていなかった。ということは犯人はミートパイを手で食べたに違いない。ミートパイには少なくとも犯人の手の細胞、手垢が付着しているはずなのだ。
科捜研レベルの話になってきたな。
謝るんじゃない。最悪科捜研だが、もっと簡単なヒントが隠れていたらどうだい。例えば毛髪とかね。ズルズルズル。
あ、それは
髪の毛だ。どんな食べ方をすればミートパイに毛髪が生まれるのかはわからないけど、容疑者の中に黒髪ロングは一人しかいない。犯人は君だ。ミートパイの名にかけて。
く、ミートパイに探偵としてのネームバリューは皆無だけど、確かに犯人は私よ。乾杯だわ。
早まったな。あの毛髪、実は僕のなんだ。金田一少年に憧れて髪を伸ばしているんだが、僕がミートパイを作るときに混入したんだろうね。これが犯人の炙り出しになるとはね。
どっちが悪者だよ。
それでは評価のほどお願いいたします。東方プロデューサー流れさんでございます。
はい、こんばんは。
こんばんは。
まあ、評論というかコメントというかね、はいはい、ちょっと趣向を変えてですね、はい、最初に言ってたようにね、はい、今日はちょっと言おうと思ってたんだけど、脚本をね、はい、作る側っていうのはですね、ヨハンは結構ね、ブラックユーモアっていうか、ちょっとこうユーモア的なものを入れ込んでオチを作るとか、そういう表面に出ないところをね、割と作ってると思うんですよね。でそれを読み手の方がどのぐらい理解してるかで、まあ、作品の出来っていうかね、変わってくると思うんですよ。でちょっと今日は質問ということで、はい、どうですか、アクア、どこが一番ポイントだったと思います？
ポイントですか？
演じる上で、
演じる上でのポイントは、はい、そうですね、まあやっぱり
本人はどこで気づけたかなという、
僕はその、はい、犯人を特定した後に、
はい、
その正義の役のはずなのに少しちょっと引っ掛けをしたところで雰囲気を変えれたらいいかなとは思ってます、はいはい、
そこに気をつけたと、はい、くれるわ。
私は、オチが私の一言だったので、その間合いとそこで分かってもらえるかどうかみたいなのを気をつけました。
間合いの方でね、
はい
はい、ではどうですか、作者としてはどこに、まあ言うたらポイントを入れましたか？
そうですね、
はい、
まあ表現するところはしっかりしてほしいなと思ってたので、うん、
はい、
そうですね、アクアの認識は一つポイント
を抑えてた、
抑えてたかなと思います。
そうですね、
はいはい、
今までの作品も全て全部抑え切ってましたでしょうか？
全て、
うん、
とは言えないですかね。
それをね、はい、ま、次回からもそうですけども、こういう質問系統で指摘していってほしいと思います。で僕はこう思ったんだけどね、とアクアはこう感じてたと、でこれで演じたんだけど、でもまあ作者としてはこうだったというふうな討論がですね、まあ短い間ですけども、やっていってほしいと思います。
はい
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
僕はですね、こう推理ものとか、まあね、推理系の探偵ものみたいなものっていうのは、まあ、好きではあるんですが、必ず最低一人は人が死ぬというストーリー展開がちょっと引っかかるところが、なんかもっと平和な物語はないのかな、ハッピーな推理物ってないのかなっていうのがあってずっと思ってたんですけど、まあ、だいぶいろんなもの推理好きで読んでる人、見てる人に聞いても、やっぱそれ絶対一人は死ぬよなみたいなのがあったんですが、まあ、今回人が死なない推理物ということで非常に平和な、ね、つまみのしたやつはされたという、はい、非常に平和なストーリーで良かったなと思いますということで、アクアとクレルの開運朗読コーナーでした。週刊集山ダイジェスト、このコーナーは福田集山が来月の開運法をお届けするコーナーとなっておりますということで、来月10月の開運法でございます。ですね、来月10月のですね、別名は旧暦での言い方ですが、神奈月と言います。またはね、神奈月と発音したりします。まあ、全国から八百万の神々が島根県の出雲大社に、集まるということでですね、そういう風に言われるということですね。男女の縁を結ぶ相談ですとか、まあ、仕事の縁とかですね、いろんな、ご縁を結ぶための会議を ね、するために1年に1回、全国の神様が、集合するということですね。そして、まあ、各地の神社に、神様がいなくなるので神奈月と言ったりとかですね、逆に出雲地方では神様が集まるから、神有月と読んだりしております。まあ、そのような、10月になります。そしてですね、このね、神奈月、神有月のもう一つ別の説なんですけれども、神奈の名はですね、当て字であるという説がありますね。神の月から、神奈月になった、神様の月である神奈月、神奈月、神奈月、神奈月になって、その名に、漢字を当てはめたら逆の意味になってしまったみたいなですね。まあ、もその説によれば、まあ、もともとね、神奈月とは、神様を 祭る月というようなことでですね、まあ、あのいう言い方があります。もともとね、神社ができる前の時代からですね、日本には春に 山から神様が降りてきてですね、秋の収穫を見届けてから山に帰るというね信仰がありました。そういうですね、実りをもたらしてくれる神様に対するね感謝の月であるというのがもともとの意味であるというようなことですね。自然そのもの、地球そのものがね信仰の対象であり、ね、これはね一周して今の時代に大切な概念なのではないかなと思ったりしております。さっきのねあの山でね、もう祝詞ともお経も唱えて、山の神様に祈るみたいなのもねそういう一つのね、形なのかなと、ね、自然そのものが神とあるということですね。そういうですね、神の月であるね10月はね特にね自然の恵みに感謝していけたらなと思っております。そしてですね、この10月というのはね、また非常にね実際に自然の恵みね、あの緑の秋というようにね、自然の恵みが多い時であります。そしてですねこのね、自然そのものが神であるというような概念は今のですね、神道にも引き継がれているわけなんですね。アマテラスは太陽とかね、ツクヨミはお月様、スサノオは大海原を司る神様であるという、その他ね、八百万の神様は自然崇拝がベースとなっております。そしてですね、天皇陛下が宮中で行う祭祀もですね、10月は重要なものがあります。それが10月17日に、宮中とですね、伊勢の神宮で行われる神嘗祭というものがあります。ね、今年ね、収穫された穀物とですね、天照大神にねこうお祭りするというこの、儀式になるんですけれども、とってもね、重要な意味合いのお祭りがこの神嘗祭というものなんですね。そして、戦前まではですねこの日は祝日だったんですね。で、国民全員でねお祝いしてたような歴史がありました。今はねあの祝祭日ではなくなってしまったんですが、今でもね、大事にされております。でこのね、儀式が終わるまではね新米を食べないみたいなね風潮もありますね。それがですね、10月17日の神嘗祭というものになります。でもう一個ね重要なのが11月23日のね、新嘗祭というのもあるんですが、これはですね勤労感謝と等してですね今でも、祝祭日になっておるということですね。11月のですね新嘗祭というのはですね、神を祭り自らも食すという点でですね、お供えた、穀物とかですね、作物をね天皇自らが召されるとお食事になるということなんですが、次の10月17日は神様に備えるというような意味合いのお祭りになっております、ね。なかなかですね、この日に対してですね、11月23日まで新米を食べないみたいな人もいるみたいなんですけれども、とりあえずね、それくらいの時期まではその10月17日とか、そういう儀式の後ぐらいに新米を食べ始めるのが、理想的だというようなね、いい伝えがあります。はい。そういうね感謝のお祭りともう一つですね、重要な日がですね、お月見ですね。この間ですね、中秋の名月があったんですけれども、それに対してですね、旧暦の9月13日をですね、十三夜とか後の月とか言ってですね、中秋の名月の次に美しい月と言われてですね、もう一つの月見とされているということですね。それ、中秋の名月は旧暦の8月15日なんですが、十三夜というのは旧暦の9月13日になるんですね。それが今年のね、今の暦で言うと10月21日に当たります。そしてこのね、十三夜というのは、非常に縁起の良い月とされてですね、拝むと成功すると言われているんですね。なのでね、十三夜の月をですね、拝むとね、また財運に恵まれるとかいうのもありますんでね、ぜひとも見ていただければということですね。でこのね、栗名月とか言われてるんですけれども、もともとですね、十五夜っていうのはですね、里芋をはじめとする 作物の、ね、収穫祭だったんですね。で芋類をね、芋類の収穫を感謝するならわしから芋名月と言われてたのに対して、十三夜は収穫した豆や栗を備えるので 豆名月や栗名月と言われているということで、まあ、その辺もね、月見をしながらですね、備えたり、食べたりとかですね、そういうことをしながらお祝いするとより良いねお月見が楽しめて、いい運気も取り入れることができるということでですね、まあ、その辺をね、10月は実践して過ごしていっていただきたいなと思います。ということで、月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。月占いのコーナー、このコーナーはですね、生まれその人の生まれ月で占った、運勢の、発表になります。ということで、10月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運が丸、仕事運、勉強運が丸、金運、健康運も丸です。
はい、1月生まれの方はですね、念には念を入れて慎重に物事を進める時になります。そうすれば意外に大きな成果を得る暗示があります。
よく見てじっくり判断してください。
2月生まれの人、金運が×、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、2月生まれの方はですね、今はまだ準備期間の時になります。気が熟す前にね、進むと失敗する暗示がありますので準備をしっかりとしてください。
はい、何事もまずは準備をしっかりしましょう。
3月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、3月生まれの方は期待外れが多くなってしまう時になります。良さそうに見えたりとかですね、魅力的に見えるものには裏があることが多いので注意するようにしてください。
相手に何のメリットがあるのか考えてください。
4月生まれの人、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、4月生まれの方はですね、忍耐強く努力していればチャンスが訪れるという時になります。焦らずに時が来るのをじっくりと待ちましょう。
忍耐強く努力することで心から強くなります。
5月生まれの人、金運、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運が丸です。
はい、5月生まれの方は新しい変化の機運が発生する時になります。その新しい機運のためにもですね、まず残っている古い問題を片付けるようにしてください。
一つずつクリアにしていきましょう。
6月生まれの人、仕事運、勉強運が三角、恋愛運、金運、健康運が丸です。
はい、6月生まれの方はですね、よくだんだんと良くなりかけている時になります。前々からの問題が残っている場合は専門家に助けを求めると良いでしょう。
自分ではどうにもならないことにぶち当たった時に素直に相談するというのも結構大事なことですね。
7月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が三角、金運、健康運が丸です。
はい、7月生まれの方はですね、気持ちばかりが焦って地に足がついてない時になってしまいます。むやみに進まずですね、今は冷静に時を待ちましょう。
しっかりと深呼吸をしてください。
8月生まれの人、仕事運、勉強運、健康運が丸、恋愛運、金運が二重丸です。
はい、人が多く集まってくる人気のある時になります。しかしうぬぼれや有頂天になってしまうと今日に落ちてしまいますので注意してください。
調子がいい時ほどしっかりと周りを見ることでそのいい感じに進むことがあると思います。
9月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、9月生まれの方はですね、行き過ぎず控えめになりすぎず冷静な判断を取るようにしてください。正直で誠実であれば、良い兆しが訪れます。
トライアンドエラーを繰り返して前進していきましょう。
10月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、10月生まれの方はですね、しがらみや腐れん、未練などで引くには引けない時になってしまいます。厳しいとは思いますが思い切って悪縁を切るようにしてください。
頑張って悪縁かどうかの判断をしっかりしましょう。
11月生まれの人、金運が×、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運が丸です。
はい、11月生まれの方はですね、失ったものも時を待てば回復する時になります。ゆったりと穏やかな気持ちで待機するようにしてください。
深追いしすぎないように気をつけてください。
12月生まれの人、金運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、12月生まれの方はですね、異性などからの誘惑の多い時になります。すぐに飛びすぎたりせず冷静な判断をするようにしてください。
はい、少し有頂天にならないように気をつけてください。
はい、ということで、1月から12月の方までいかないったんですが、まあ、トータル的にはですね、あの苦しい時もどんどんね、あの終わりに苦しかった方もですね、まあ、どんどん終わりに近づいてきているというような時になります。まあ、そういうね、乗り越えた実績というのは自分のね、自信にもなり、ですね、まあ、実績ですね、まあ、強さ、乗り越えた数だけの強さですね、まあ、運気の波をね、まあ、こう向かってくるものをどう乗りこなしていくかというのが、まあ、人生の一つのね、すごい、まあ、コツかなと思うんですけれども、まあ、そのね、ノウハウがどんどん自分に蓄積されていくということですから、今まで乗り越えてきたものっていうのはね、一つね、自分のもう宝物だと思ってですね、まあ、悪かったと思ってたこともそれはね、実は宝物であるんだということですね。今生きているということはですね、それを乗り越えたということなんで、それをね、まあ、未来に生かすということですね。そして、今にね、焦点を合わせてね、集中して今を大事にするというところが大切なんじゃないかなと思います。またね、そうやって過ごしていただくと、このね、10月もね、素晴らしい月にすることができると思います。そしてね、その翌月はね、また、11月という、またこれもね、一つね、収穫の年、感謝の年と、時ということで、まあ、今までね、努力していたこと、が、実りが現れてくるという時になりますんで、そこにね、まあ、まだ間に合うので、まあ、今種をまいてもまだギリギリ間に合うぐらいのねタイミングではありますので、いい種をまいていきましょうということですね。で、先ほども言いました新嘗祭とかですね、あとは11月1日はね、このハロウィンの次の日になるわけですが、まあ、これはこれで一つのね、その地域の新年というような意味合いもありますので、一つ大きな幕開けみたいな意味合いもあります。そのようなところでですね、11月に向かってですね、実りの時に向かってですね、この次の10月を過ごしていっていただきたいと思います。ということで、今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は10月27日の午後8時からになります。来月は皆さんがもっと開運していることを願っております。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修三の
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。